Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー。この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度でゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回は前回から引き続き劇作家演出家の根本修子さんを迎えします。今回はこの4月に初めて出版された小説のお話やリスナーから寄せられたメールをご紹介しながら3人でおしゃべりしていきます。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー。スタジオには劇作家演出家の根本修子さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
根本さんは4月に初めての小説を出版されました。
はい、
今できる精一杯、小学館から出版されておりますが、読みました。
はい、ありがとうございます。
はい、すごく面白かったです。はい、でこの作品についてちょっとお伺いしたいんですけれども、主催する劇団月刊根本修子で上演してきたお芝居が原案ということで、改めてどういう思いからこの物語を作ったのかちょっと聞かせていただけますか。
もともと23歳の時に初めて、その23で書いた戯曲を今回元にして小説版にしてるんですけど、お芝居自体今まで23の時と25ぐらいの時とあと29の時の3回上演していて、あんまり私自分の作品を再演する率が高い作家じゃないんですけど、この作品だけはちょっと特別で、節目節目でこう上演してきて、最新版は清志隆仁さんを主演に迎えて音楽劇として上演したりもしたんで、演出はこう様々変わってきたんですけど、物語自体とか戯曲自体は何度上演してもほぼいじってこなかったんですよ。でこう12人登場人物が出てくるんですけど、はい、当時自分が書いたものの中で一番最多人数、23までに書いたものの中だと12人書いたのは初めてで、あんまり自分の作品読み返してうまく書けてるなとか、こうあんま思わないというか、これもうちょっとこうすればよかったなとか、昔のすごい若いなって思ったりとかするんですけど、ちょっとこれだけはなんだうまく書けてるなじゃないけど、こう20代の時にこれが一つまあ代表作として書いて残せててよかったなって思えてたお芝居で、でそれを小説にしてみませんかっていうのを小学館の方から言っていただいて、お芝居を小説にしませんかっていう依頼は初めてもらったんですよ。で、そういうことあんま考えたことなかったなと思ったんですけど、自分で作ってる作品って他のアーティストの方はどうか分かんないんですけど、一回作ってこう世に出てリアクションもらうと、こうある程度満足っていうのとまた違うけど、次の新しいものを作りたい欲の方が出てきて、その作品をずっと思ってるっていうことそんなにないと思うんですけど、なのであんまりこの一回舞台でやったものを別の展開しようって自分の頭の中では生まれなかったんですよ、そういう発想が。もう舞台作品って思ってたんで、を小説にって言われて別の人の頭でそれを考えたものをもらって、そういう展開の仕方もありなのかなって思って、こう小説は書いたことが長編はなかったので、ちょっとチャレンジ、この作品ならやってみたいなと思って今回書いてみたっていう感じです。
で小説という形で改めて出版されてみて書いてみていかがでしたか。
こう何度というかどれだけ書いてもセリフ喋ってくれる俳優がいないのが最初は寂しかったんですよ普段当て書きでその人が喋ってるのを思って書くのが楽しいので、いくら書いても誰の声でも聞けないっていうのがなんか初めての体験すぎて、なんで普段台本書くよりよっぽど時間がかかったんですよ。楽しめるまで時間がかかって、でも物語自体は元のベースとなった舞台と全く同じで、もちろん描き方とかセリフじゃなく字の文になってるので変わってはいるんですけど、お話はもう決まったものを書き起こしたというか、いう感じだったので、なんかこれが本になって舞台を見てない方々にどう届くのかなっていうのが自分でもリアクションが来るまで分からなかったので、プルーフ版で先に書店員さんとかに読んでいただくものが出来上がって、全国の書店員さんにこう送ってリアクションを先にいただいたんですけど、そこでようやくこういう風に伝わるんだとか、意外とやっぱりこう舞台を演出してきたので今までこう舞台が見たくなったとか、舞台の熱量のようなものが伝わったっていう感想が多くて、こう劇作家として小説を書くチャレンジはそういう意味でうまくいったのかなっていうのが、リアクションいただけてようやく実感できたっていう感じです。
でもなんか読みながらすごいこう一人一人のがそのまま動き出し、なんかこう文字の上で動き出してるような、
本当ですか、
なんかそういう躍動感みたいなのを感じて、それってやっぱすごく劇とつながってる部分なんだろうなって思いながら、読んでました。
なんか細かい描写とかは役者がやってくれたことを書いてるところもあるので、一人で書いてるわけじゃないというか、今まで3回分まあ、その一つの役を3人がやってる役とかもあるので、やっぱやる人によって読み方も違うし、自分も年齢を重ねて若い時に書いた20歳20歳の役とかを今読み返すと、まあ、だいぶこう荒削りだなと思うところもあるんですけど、そういう役を今の20代の俳優と改めてやる時とかに、その子が思ってることとかその子がどう感じたかっていうことを割と大切に演出してきたので、その時の感覚とかは本当俳優からもらった部分も大きいですね。
それすごい面白いですね。じゃあ本当20代前半のというか、根本さんとその今20代の役者さんがこう一緒になってこう作ったじゃないですけど、そういうものがあるっていうのはすごく面白いなと思いましたし、でも本当12人が変わる変わる、ね、出てくるような構成になっているんですけど、でも確かにさっきまきちゃんが言ってたみたいにこう動いてる感じがするから、今この人はどうしてるんだろうってことがすごい思い浮かぶというか、ので全部ちゃんと本当つながってるっていう感じがして本当に面白かったのですが、こうこの12人っていう人たちっていう人をどういう風に考えていったのかなっていう風に思って、まあ、最初に出てくる長谷川美久が車椅子を使っている女性ということですが、改めてこう彼女を最初に登場させつつ、あの12人っていうのをどういう風に考えていきましたか。
長谷川美久っていう役は自分が車椅子だった時のことというか実体験を、全部が全部じゃないんですけど、はい、もちろんをベースに作った役なので、ちょっとこう私小説じゃないですけど自分の話っていうのが他の作品よりは強い役で、他の11人に関してはさっきも言ってたみたいに本当にいつも当て書きというか、その人に言ってほしいこととか、この俳優にこういう役をやってほしいとかでも物語を考えてるので、その当て書きしたい11人に書いたらああなっただけで、あんまりあの話を狙って書いたわけでは正直なくて、そうなんですよね。で自分に当て書きすると思って実体験を自分に書いたので、本当12人に客観的に当て書きしていって物語を作っていったので、当時これが何度も上演されたり10年の時を経て小説になるとは23の私も思ってなかったんで、 どんな気持ちで書いたんですかってすごくたくさん今回聞いていただけるんですけど、あんま覚えてないっていうのが正直なところではあって、でも本当にこう役者へのラブレターじゃないですけど、こういう役をやってみてほしいなっていう気持ちが一番上だったかもしれないですね。
なんかすごいこう長いこうなんだろう、根本さんの歴史の中のいろんな感情がこう凝縮されてる感じなんだなって今伺いながら、
確かにそうかもしれないですね。
こう性の話というか、私たちのスリープオーバー的にこう話すと、こう登場人物いろいろ出てくる中で、でも本当当たり前にというかセックスの話だったりとか、まあ性との向き合い方みたいな話も出てきますよね。なんか そのあたりいかがですかっていうのもあれですけど、なんかそこの描写を例えば今また見てみて何か感じるところってあったりしましたか。
はいはい、書き方とかそういう性の描写の時とかに、はい、演劇だと、うん、なんだろう、こう役者のチャーミングさだったり、はい、役者のパーソナリティがそういうちょっといわゆる際どい役でも助けてくれるというか、うん、こうちょっと笑えたり、うん、まあ、そういう人だったけど最終的にどこか愛せるというか、うん、ところに本と役者の力両方で持っていけるんですけど、文字だけになるとやっぱりそのまま書くとだいぶパンチがあったり、はい、もうなんかそれだけの印象になっちゃったりとかするなと思って、なのでそういう描写がある役ほど補足というか、うん、日常的なその人の日常だったり、なんかあのバックヤードにある雑誌の付録をなんか持って帰っちゃってるみたいな、
ありましたね、集めてるというか、
てて、なんかその誰ももらえないのがかわいそうだからっていう謎の使命感で、うん、その付録のポーチのことを思って持って帰ってるみたいな謎の言い訳をしながら持って帰って出る人みたいな、
うん、
あの設定は舞台の時はなかったんですけど、なんかそういうちょっと印象にも残る、別に可愛らしい一面じゃないんですけど、うん、なんかまあそういうことしたくなっちゃう気分の日ってあるなとか、
うん、
なんかそちょっとだけでも身近に感じてもらえる要素を少し足すようにしたりとか、
うん、
でもこうやっぱりそういうシーンを全部排除することも小説版の時できたとは思うんですけど、はい、編集者の方にもそのシーンをまんま書くんですかっていうのは言われたんですけど、でもああいうこととかその人前で自分の性のについてこう言葉にできちゃったり見せることができてしまう人っていうことでその人のパーソナリティが描かれてってるものだったので、なくしちゃうとその役がやっぱり自分が描いてきたものとは変わってしまうので、そこはなんかもちろん、ま、補足するようにはしつつも根本的には印象を変えないようにっていうのは、なんか小説だからお行儀よくしようみたいな書き方はしないようには努めました。
すごい面白いなと思いました。確か今お話しされてた登場人物が一つこうキーになる行動があるんですよね、はい、でそれがすごく個性にまつわることで、うん、こう確かに読んでてわーってこうなるところなんですけど、でも確かにそういう性について何か自分の想像を超えた時ってすごくそれをめちゃめちゃ大ごとに思ってしまったり、その人のこと全てそれみたいに思って認識してしまうようなことっていうのがないかと言われると、確かにあるかもみたいな時にそのポーチを集めるみたいな、ちょっとこうあそういうとこもあるんだねみたいなことっていうのもすごく大事だし、自分自身もでもやっぱ性という話題に対してすごくこう、うん、なんですかね、比重がちょっとなんか、うんうん、おかしくなっちゃう時というかあるなってなんか、は
い、それだけに見えちゃうみたいな、う
ん、あの人ああいう人なんだみたいな、うんうんうんうん、って思ったので、それを作り方のところで感じられながら調整していったっていうのはすごい面白いな、多分いっぱいそういう話があるんだろうなと思って、ね、
確かに、うん、なんかこう嫉妬の部分というか、
は
い、こう自分が若い時とか、
うん、
女の子が嫉妬する、もちろん男の子が嫉妬することもあると思うんですけど、うん、人間の嫉妬してしまう こととかで頭ではもう嫉妬とかいう次元の話じゃないって分かってることなのに、
うん、
でもその気持ちって捨てれなくてそれが一番前に来ちゃってただただ悲しくなってしまうとか、
うんうん、
でその部分ってこう嫉妬してる相手にはなかなかストレートにそれが届かないというか、うん、めんどくさいってされちゃったりとかないがしろにされちゃったりしてしまう時があるよなっていうことも同時にこう描けたらいいなと思ってたので、
うん、
なんかそこもポイントだったかもしれないですね。
うん
ね、今もいろいろもっと聞きたいなって思いながら伺ってたんですけれども、あのこの番組にもあの様々な立場だったり世代の方からあのメールをいただいているのでちょっと少しあのご紹介しつつ根本さんと一緒に伺っていけたらなと思います。
はい、
はい、ラジオネーム S さん33歳女性の方です。私はもともと胸が小さかったのですが妊娠体重の増加とともに一般的に巨乳と呼ばれるサイズになり出産後に痩せても胸だけが大きなまま残りました。妊娠前に着ていたお洋服は胸が異様に目立つようになって着られなくなり今は胸が小さく見えるブラを毎日つけていますがそれにも限界があって着たい服が着たいラインで着られず切実に小さくなってほしいと悩んでいます。出産後に会った複数の男女に巨乳になったねみたいなニュアンスのことをからかうみたいに言われてああ見られてるんだ目立ってるんだと落ち込みました。以前とても悩んで誰にも言えなかったので SNS に少しつぶやいてみたら昔からの友人に貧乳への嫌味かかっこ笑いと言われてしまいこれは人に言っていい悩みじゃないんだ見て不快な人もいるのだと思いつぶやきは消し誰にも話せないようになってしまいました。同意を得たいわけではないのですが解決策はないのかなとモヤモヤしています。自分の体の変化を何年経っても受け入れられない自分が嫌ですということでした。はい、いかがでしたか？
なんかこう普通に何でもない時でも体型とかって日々とか年齢によって変わっていくじゃないですか。なんか去年買った服が去年なんかすごいいいと思って買ったのに突然似合わなくなってたりとか
ありますよね。
あるじゃないですか。
はい、
で私ちょっとこの方の悩みとは重なるか分かんないんですけど、
うん、
自分がその若い時に車椅子になったり杖で生活するってなった時に、うん、自分のファッションの中に杖が入ってくると思ってなかったんで、なんか割とこうジーパンにキャップみたいなスポーティーな格好する女の子だったんですけど、
うん、
やっぱそれに杖ってなんかビジュアル的に自分の中でなんか足が悪いってことが強調されてる気がして、
うん、
すごいそれが特に誰かに言う悩みでもなかったんですけど、
うん、
気になってて一回ロリータになったんですね。
だ
から杖が成立する服っていうのを考えた時に
すごい振れ幅が、
はい、もうそれ込みで楽しむっていう方向に持ってかないとちょっとやってられなかったというか、
うん、
自分の中で、
うん、
でなんかそうなるとやっぱなんかフリフリ着てるとかでいじられたりするんですけど、
うん、
でも一番それが成立してるし、うん、まあ、そういう話を分かってくれる友人とかも増えて、
うん、
ちょっと生きやすくなったというか、
うん、
こう今まで着なかったものを逆にまあ楽しみで着ていこうっていう風な、
うん、
なんか思考に変えられて助かった部分もあったんで、
うん、
なんか逆にいろんなこう服を楽しんでみたり、
うん、
なんかなかなかね体型ってすぐ戻せたり変わったりっていうのが難しいじゃないですか、
うんうん、
かなんかこの今の体型だからこう可愛らしく見えるものっていうのも絶対にこう存在してると思うので、
うん、
でもこのねやっぱなんかデリカシーなくいじられるの嫌ですよね。
嫌ですよね。
一番嫌ですよね。
なんか性的な目で見られたりとかね。
しかもなんか言っていいみたいな雰囲気ちょっとあるじゃないですか、
うんうん、
なんかちょっとあの私はその出産の経験がないですけど、でもなんかこう出産を経て例えばこう胸が大きくなったりしてなんか大きくなったねみたいなことをなんか言っていい雰囲気みたいな、うんうん、なんかありますよね、うんうん、でなんかうん、あるし、私はこうこれ最近マキちゃんにも話して言ったんですけど、なんかこう体その人の体とか、はい、まあ、特に胸のことって本当にその人個人の体のことなのに、うん、 本当に周りの人がめっちゃ言うなみたいな、うん、思って、なんかちょっとふと冷静に考えると結構なんかちょっと下せないことというか、うんうん、なぜそんなに言っても良いことでいう風になんかなるのかなみたいに思ったりすることがあって、うんうん、その人の悩みはその人のもので、誰かを貶めるために、うん、私となんかね今大きくなって悩んでるっていうのは胸の小さい人のことを貶めるために言ってない、うんうんうんうん、その人の自分の体の悩みなんだけど、うん、なぜかこうそういう風に思ってしまったりとか、うん、でもそれをこう責められてるって思う人が悪いのかというと、多分それも本当はそうではなく、うん、こう胸のことをなんていうかこう言っても良いとか、なんか大きい方がいいとかも、うん、あるいはなんかスレンダーの方がいいとかみたいになってるこの社会みたいな、また話がすごいなんかでかく、うん、話がでかくなってしまったけど、う
ん、いや、うん、でも ねそんな本当にね、うん、気軽に言っていいことじゃないっていうか、うん、その、うん、逆に自分の中にはそれを、うん、そういうことを言って人をいじるみたいな発想はないじゃないですか、うんうん、がそれがでも普通である人からしたら嫌味で言ってるわけじゃなかったりするところだから余計言いづらいですよね。
その確かになんか悪意じゃない
って、ね、なんだろう、褒めてるみたいな可能性さえも、うんうんうん、
あるね、
うん、
でも普通にこう SNS とか見てて女の子が例えばアイドルの子とか、うん、モデルさんとかが写真を上げてて、うん、それになんか大体なんかおじさんが多いですけど、うん、がなんかそういうこととか、うん、全然それ笑えないし、うん、本人嬉しくもないし嫌だよみたいなことを言えちゃってる、うん、その特に気軽に SNS だから書けちゃうのとかは、うん、めちゃくちゃ嫌だし、うん、見てる第三者ですら不快になるから、うん、本人は相当きついし悲しいよなって思うことが、うん、SNS で気軽にコミュニケーションが取れることが進めば進むほど増えてるなっていうのは、うん、この方のねつぶやいてみたらそう言われてしまったとかも、うんね、そうだと思うんですけど、
うん、直接言えるかって言われたらまた難しいことさえも、うん、なんかこう言っちゃえみたいな感じありますもんね、うんうん、
本当にそういうこう体のことというか、うん、本当にこうその人のことであるとか、うん、どんな体型であってもいい悪いとか、うん、今気に入ってる気に入らないとか、本当にその人の、ものなんだっていうことが前提になったらいいなと思いますし、うん、でもなんか同時にこの自分の体の変化を何年経っても受けられないっていうのはなんかそれはすごく分かるというか、うんうん、すごくこう多くの人に共通するものなんじゃないかなっていうふうに思って、やっぱりなんか服とかも本当にね、この方も着たい服が着たいラインで着られずってありますけど、やっぱり自分でこう培ってきていろんな、まあ、例えばセンスだったりとか好きなものだったりってやっぱあるじゃないですか、なんかこういう自分でありたいみたいなのってやっぱりもちろんあるし、本当にそれはすごく大事なというか、その人だけの本当に培ってきたものと思うんですけど、でも同時にこうどう変わっていく自分とそこの折り合いをつけていくかっていうのはこう本当に、まあ、自分自身も課題というか、
そうですね、
うん、でさっきの根本さんの話とかもすごく本当そうだなって思いながら、ね、ちょっと考え続けたい、ちょっともっと話したい、
そうです、ね、
また別の渡すりとかでも
これは大事なテーマをいただいた感じがします、うんうんうん、
はい、
Sさんありがとうございました。
続いてもう一通ご紹介します。ラジオネーム今野さんです。母との話共感しました。私は20歳を超えてからまだギクシャクはしていますが、母との距離がいい方に変わった気がします。映画やドラマ小説などで影響を受けたことはありますか、ということです。ありがとうございます。以前お便りをいただいて母と の関係っていう話をちょっと話をしたことがありまして、はい、根本さんはこう母親とのご関係とか、あと母というものに対してこういかがですか。
私はその車椅子の期間が長かったので一人で行動できなくて、母に助けてもらってる期間が長かったので、うん、多分一緒にいる時間が長い方だったと思うんですよね、
はい、
で今でも仲いいですし、でも全然違うなというか、本当にこの人に育てられたのかなって思う瞬間はあって、その嫌な意味じゃなくても、はい、趣味だったり、はい、考え方だったりがびっくりするぐらい違うことが普通にあるので
、うん、
まあ家族ですらこれぐらいずれたり分かり合えないことってあるんだから、 例えば自分が家庭を持つとか自分が子育てをするっていう経験をまだ私はしたことがないですけどってなった時のことを考えるとどうやって自分は子供と向き合うのかなとかはすごくなんか年齢を重なるごとに考えたり、うん、周りでこう昔からの友人が母になる機会も増えてきて、うん、やっぱりこうすごいなというか、うん、本当に、ね、24時間子育てを考えてる、うん、もちろんそういうお父さんもたくさんいると思うんですけど、
うん、
は本当になんかこう尊敬の眼差しで最近は見てますね、
うんうん、でも確かに母たちはどうやって母になるのかってことを今すごい考えてて、うん、私もこう周りで友達がに子供生まれたりとかするじゃないですか、うん、でもなんか今根本さんがどういうふうに例えば子供ってなった時に自分が向き合うかっていうことを友達たちとそんなに話したことないかもって思って、うんうん、みんなどういう
確かに母になった、ねね、時の気持ちとか意外とインタビューしたことないです ね、
ないしなんか親とかも多分自分が生まれるまでにこういうふうに子供を育てようとかを例えば友達と話したりとか、うんうんまあ、あるいは自分でめちゃめちゃ考えたりとかをしてたのかなとか思って、
うん、
なんかすごいね
でも未知ですよね。私も子育てはしたことないので、うん、いつまでもなんかこう母と子娘で言うとやっぱずっと娘でいる感覚みたいなのがあるけど、うんうん、でもそれできっと子供がもしできたとしたら娘であり母になるみたいな、うん、その時の感覚ってね、
うん、なんかすごいちっちゃい時から仲いい子とかだと、うん、その子のお母さんとも長年仲良しだったりするじゃないですか、うん
はいはい、
やっぱその3世代一緒にいるのとか見るのすごい面白くて
あ
その私の友人の子供とその友人の母とのなんかスリーショットを目撃する機会が増えて、
うん、
やっぱりそのおばあちゃんすごいなというか
あ
なんかやっぱ初めての子供だと友人はあどうしようってこうこういう時どうしたらいいんだろうみたいになってるのを何も焦らず解決していく友人の母みたいな姿を見るとやっぱりこう受け継がれてるじゃないですけどこう徐々にみんな強くなって子育てを覚えていくものなのかなっていうのは感じてるんですけどやっぱりすごいことですよね人一人育てることって。なんか自分の子供ではないじゃないですかおばあちゃんからしたら、
ねうん、
だから可愛がるだけ可愛がられてすごいいいってなんかその自分のお母さんは自分の娘だから
、はい、
いいとこだけ楽しめるのがすごい楽しいって友人の母が言ってて、はいはい、でもそれはやっぱ一回子育てしてるから言えることだなと思って、
う
ん
う
ん、
そうですねもうおもちゃ買ったりとかねもうね来るたびになんか怒ってあげたりとかみたいなこともね、うん、な
ん
かできちゃうっていう、
ねうん、それで喧嘩になったりしますもんね娘と
そうやってお母さんいつもみたいな孫には甘いみたいな、ね、いやいやそのリスナーからのメッセージをここまでご紹介してきましたが根本さんはさまざまな人の話を聞くっていうことは改めてこう曲を書くときのキャラクター作りの参考になりますか？
すごいなりますね、はいはい、やっぱりこう友人と喋ってる中で思いつくこともありますし自分の仕事が劇作家ってとか演出家って少し特殊って言ったらその仕事で分けるのも良くないですけど、
うん、
こうなんか大学生活とかを普通には送ってこなかったので私が、うん、なんかこう演劇にのめり込んで、
うん、
ちょっとこうニッチな道に進んでしまったので、
うん、
で私ずっと小学校から仲いい女の子同級生が一人いるんですけどはこうなんだろう本当にこういろんな働いた時の悩みだったり、
うん、
子育ての悩みだったりっていうのを女性としてしっかり持って生きてきてる人なので、うん、なんかその子と定期的に話すのとかすごい大事にしてて、
うん、
やっぱこう自分がちょっとこうなんだろう気を張りすぎて、
うん、
もう気づかないようにしてることとかを、
うん、
普通にこう気づいていいんだよなというか、
うん、
そういうことにこう直面することが生きててある 人たちにものをこう作品を出してるんだなっていうのを忘れないように、いろんな人と喋るのはやっぱ好きですね。
でも本当にそうですよね、いろんな生活があって、私たちもその去年独立をして、はい、でこういう仕事してますけど、本当に友達とかは仕事を辞めて双子を育ててたりとか、本当にいろんな友達がいて、でもなかなかこう話さないで仕事を、自分の仕事やってるともうね、そこの そこがデフォルトみたいに見えるので、
うん、本当そうですね、社会は本当にそこだけではないっていうことに、確かにこう知るというか触れるっていう時に、この人いろんな人と話をしたりっていうのはすごくありますよね、はい、この先こうお芝居のテーマにしてみたいことってありますか、こう可能な範囲で。
近年は、はい、あの音楽のアーティストの方と組んで作品を作ることも増えていて、日本ってこうちょっとミュージカルに対して急に歌ったり踊ったりするのが恥ずかしいとか、なんかちょっとなんか言い方ですけどちょっと寒いみたいな印象を持たれてる方も少なくはないので、その辺がやっぱ自分はミュージカルとか音楽があるお芝居もとても好きなので、こう日本人にもっとスッと馴染むような音楽劇とか日本オリジナルのミュージカルがもっと増えたらいいなっていうのは、すごい自分もだし周りに対しても思ってることですね。なんか海外ってアーティスト、人気のアーティストの方が一緒にその演出家劇作家と組んでミュージカルを作って、そのアーティストの代表ミュージカルみたいのがあったりするんですよね。なんかそれこそシンディーローパーとかもやってるし、そういう方があんまり日本ってそういうの聞かないじゃないですか。
聞かないかも、
なんかそういう文化が広がっていったらいいなっていうのは勝手に思ってますね、
うんうん、すごくいいですね。作品の体験としても本当にぜひ見てみたいですし、なんかいろんな間口もね広がりそうというか、はい、こうね、うん、音楽だったり芝居というか、あの楽しみにしております。ありがとうございます。
はい、ね、
いや本当これからも本当もう楽しみにしたいという気持ちばかりが増す、はい、根本さんとの話でした。はい、はい、私たちのスリープオーバー2回にわたって根本修子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちのスリープオーバー、
私たちのスリープオーバー、2回にわたって劇作家演出家の根本修子さんをお迎えしました。今回はあの4月に初の小説として出版された今できる精一杯の話も伺いつつ、あとメールも2つご紹介させていただきましたが、
はい、
いかがでしたでしょうか。
はい、まず小説の話すごく面白かったですよね、うん、で物語の中で性についての描写で、まあ、一つすごくキーになるところがあるんですが、でも根本さんとお話を伺っていて、でも本当にそれだけの人みたいなこととか、うん、それだけばかりがすごくフィーチャーされるみたいなことではなく、まあ、演劇だとその人の他のこういろんな人柄とか、うん、あの個性とかそういったところも人間、まあ、見えてくるっていう話はすごく面白くて、
うん、
これともすると性の話本当にフォーカスしてしまったりとかするゆえに、うん、なんか当たり前にならないみたいなところもあるのかなと思ったので、それはすごくこの番組でもなんかこう実践し続けていきたいというか、
うん、
なんか考え方だなって思いました。
確かに、はい、あとね、はい、胸の話に関するメールについても、うん、はい、といろんなお話出たかなと思いますが、
はい
ね、まあその本当に自分の体のことは自分のことであるし、
うん、
他人が評価できるものではないはずなのに、
うん、
なんだか評価していいようになってしまってるっていうことについてはね、うん、この番組でも結構触れてきましたけど、
うん
ね、やっぱ社会変わってほしいよって思っちゃうけど、
うん、
でも目の前のこういうことに対してもね、
うん、
どうしていったらいいかみたいなのはちょっと引き続き考え続けたいお話だなって思いました、
うん、考えたいですね、こう社会こうなっていこうよみたいなのと、でも自分の、うん、じゃあその変化とか、うん、まあ、今できることどうしようかみたいなのはすごく考えたいですよね、
うんうん、
皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
気合わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。